宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第222回、番組パーソナリティの宮永舞です。ちょっとご無沙汰してしまいましたが、お元気でしたか？さて、宮永はですね、とうとう今日から劇場入りでございます。劇場入り分かりますかね？舞台の場合、本番当日に劇場に入って準備することを乗り打ちというんですね。乗りツッコミの乗りじゃないですよ。到着する的な前乗りとかいう時の乗りですね。乗り打ちって言うんですけれども、今回は前日に劇場に入りまして準備をして、翌日の夜公演からというスケジュールになっております。ちなみにフェドーの場合はですね、だいたい2日前に劇場入りすることが多いんですね。作り物が多かったりとか、劇場に入ってから合わせることが多かったりとかで、結局バタバタバタバタわーと言ってるうちに本番になるんですけれども、今回はどうですかね。今回も26?7? その日によっては8とか9?はい、ゲストさんも入れるとかなり大所帯の公演なので、どうなるのか今からドキドキでございます。それにしてもね、メイク道具とかさ、髪の毛をセットする道具とか、なんであんなにこうかさばるんですかね。衣装ってさ、ほとんど布だから抑える、ギュギュギュギュと押し込めばなんとかなるんですけれども、化粧品類全くギュギュ押したところでね、ダメですね。むしろなんか粉物は崩れてしまったり、チューブものは中身が出てしまったりするので、ギュギュせずに持ってかなければいけないんですけれども、荷物の半分ぐらいやっぱりこうメイク関係になっちゃうんじゃないかな。あとはほらタオルとか、衣装以外にも劇場でアップする時の稽古着みたいなものとか、あとはおやつとか食べ物飲み物、結構荷物多いんですよね。毎回毎回ね、もうお引越しか、いや違うな、プチ家出かみたいな感じで移動していくんですけれども、でもそれでも宮永は今回衣装替えがございませんので、他の皆さんに比べたら圧倒的に荷物が少ないのではないかとありがたく思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。前回の放送についてのお便りを頂戴いたしましたので、まずはご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジマルの小枝さんから、ナムコワンダーエッグ懐かしいです。高校が世田谷だったので二子玉川にも行ってました。もうずっと行っていないので変わりようにびっくりすると思います、とのことです。ありがとうございます。そうですよね、で本当にびっくりすると思いますよ。なんかここどこって本当に思っちゃったんで、本当にびっくりすると思います。そしてね、なんかこうびっくりするといえばさ、別にさ二子玉川だけじゃなくって、やっぱりちょっと前に住んでいたところで久しぶりに行ったところってすごいびっくりするよね。なんかこんなに街って変わるもんだっけって思ってしまいました。
どうなのかな、最近変わりやすくなってるのか、それとも東京だから変わるのか、うん、あれでも福岡も結構変わってるしなっていう、なんだろう、この間いたって思ってるちょっと前っていうのが子供の頃よりも、うん、すごく前だったりするのかな、もしかしてね、うん、そうそうそうそう、昨日たまたまちょっと人と話してて、東京に来て何年経つんですかみたいな話をしてた時にね、あーそんなに経ったんだって自分で思ったの。言われて、ですねって数えて、今の町住んでるのがちょうどもう10年ぐらいは絶対住んでるんですけど、いや10年どころじゃないわ、10年どころじゃないな、そうだよね、だって前の部屋が8年ぐらい住んでて、で、うん、そうだから前の部屋のお引越しの時にね、壁紙とかさ、クロス、床のクロスとかってなんか住んで日が浅いと張り替えなきゃいけないような状況になってた時に、割とその借り主だから今回で言うと宮永のような立場がいくらか負担しなきゃいけないみたいな決まりになってるんだよね。なんだけど今回は、これ全部経年劣化扱いですね、大丈夫です、これもかかりません、でここんとこちょっと壊れちゃったんですけど、ネジ取れちゃったみたいで抜けちゃうんですよね、あーそうですね、うん、これ多分裏から止めてあったんですよね、あーでもこれも経年劣化ですねって、すっごいね、そのお部屋の引き渡しがスムーズだったの、ここも別に大丈夫ですよこれぐらいみたいな、うん、長く住んでいただいてたんでしょうがないですよねみたいな、いやーお部屋って長く住むといいことあるなって思いました。結構ねこう上京してきてから最初が寮だったっていうのもあるんだけども、で寮はすぐ出なきゃいけないからね、卒業するとそういうこともあるんだけれども、平均で長くて 3、4年、まあ2年ごとだから更新のたんびに、あ更新の時期だな、どこ引っ越そうみたいに思っちゃってたのね。それが今の町に来てからあんまり引っ越そうって思わなくなって、で別にここでいいじゃんみたいになってきて、だからねすごい今の町でお部屋が、建物的に2軒、部屋的に3部屋目なんだけれども、今現在ね、うん、なんだけれども、いやだからあーこういう意味でもだんだんだんだんこう自分の中でちょっとの間って思ってるのがすごく長い時間経ってるのかな、もしかしてみたいな、うん、ほらよく20歳過ぎると時間過ぎるの早いよって言うけども、早いというよりは早いのかな、うん、早いのか、8年とかあっという間って思っちゃうから早いのかな、別にあっという間じゃないんだけども、あまりその変化しなくなる、まあ、そりゃそうだよね、学校を卒業するわけでもないし毎年クラス替えがあるわけでもないので、そんなにクラス替えってなんだ、大人にクラス替えはないな、まあでもないので、うん、だから変化しなくなるから当たり前のように毎日を過ごしてたらいつの間にかすごく思ったよりも年が経ってる、うん、年月が経ってるってことなのかなーとか今ちょっと喋りながら思ってみましたよ。はい、というわけでもう一つお便りをくださっているのでご紹介します。ガジュマルの小枝さんから、不定期更新するかもと考えるとお便りは何を送ればいいのか悩みます。マイマイの引っ越しも無事終わったと思いますが、何か問題とか発見はありましたか、とのことです。ありがとうございます。あ、なんか今ちょっと前倒しで喋っちゃいましたね。うん、そうだから経年劣化すると長く住んでると割とその引き渡しの時がスムーズで、敷金も割と返ってきやすいのかなっていう、うん、そういうことが一つとね、あとは前の部屋と今の部屋だと道路側に寄ったんだよね、二部屋分ぐらい。そうしたら、あ、割とでも道路側って確かにうるさいんだなって思った。前の部屋は小学校側で、でも小学校が近いって言ってもその裏にもう一軒あって、でね、今ね、そこもお部屋っていうかお家が建つみたいだから、うるさくなるかもしれないんだけど、前はね、なんか、空き地じゃないんだけど、木が植えてあって、お庭でもないんだけど、なんかそういうとこだったのね。学校と、自分家の間にそのお庭じゃないけど、そういうものがあって、
て割と距離があったので、激しいのは夏のプールの時期。うん、それぐらいだったのが、もう今回、ね、立ってみないと誰が住むかね、分かってみないと分かんないですけれども、もしかしたら向こう側のお部屋はちょっと賑やかになったかもしれないなぁとも思うし、今のお部屋は道路側に寄ったから、車の通る音が、うん、あ、二部屋、その道路寄りになると、やっぱり結構違うなぁと思っております。だからね、ラジオを撮る時間、うん、録音する時間をちょっと考えるか、もしくは、もう少しなんかこう防音を気を使ってみようかなって今考えているところです。あとはね、そうだね、今まで使ってたのと、こう、お部屋が左右反転したので、キッチンの棚とかも左右が逆になってるんだよね。今までは左側にガスコンロがあったのが今右側にあって、でね、物を取ろうとして、全部ね、一回ね、違うとこ開けちゃうの。体がね、こう、あ、お鍋を取るぞって思ったら、今まで左手でふっと引いてたのが、左手でふって開けると、そこはお鍋じゃなくて調味料が入ってたりして違うとか思って、右手で、ここ、うん、そうよね、と。あとは、そうだな、その位置が変わったからね、後ろに前あった棚がちょっとずれてて、振り向いてここって思ってるところになくて、おうとか、結構なんだろうね、人間って体が覚えてる動きってすごいよなーって、今、感心しております。面白いです。まあそういう意味でも、ほとんどね、生活環境変わってないわけだし、でもなんかちょっとした新鮮味はあるかなと思っております。そんな感じですかね。はい。それにしても舞台直前に引っ越しして、なんとかお部屋の引き渡しまで済んで、ほんとよかったなと。なんか失敗してないと思います。失敗してないことを祈ろう。はい、無事に引っ越しできたと思っております。というわけで、今週の一冊。今週はですね、矢崎有美作、居酒屋豚豚を読みました。これも毎年、新刊を楽しみにしている豚豚さんシリーズですね。その最新刊です。今回のテーマは、飲み屋さんということで、ブタブタさんが居酒屋さんだったり、バーテンダーだったり、ワインのお店の方だったりといろいろね、お酒にまつわる職業についてるんですけれども、宮永的にはね、もうこの一番最初の居酒屋さんがたまらんと思いまして、だってさ、美味しい居酒屋さん、しかもご飯も食べられるし、お酒も飲めるし、おつまみとしても美味しいし、そしてお持ち帰りでお惣菜にもできちゃう。欲しい、こんな店。しかもさ、大将がブタブタさん、可愛すぎる。いや、もうこんな店あったら多分毎日帰宅しちゃいますね。まず電車に乗って帰ってきて、ただいまご飯くださいって言って、ご飯食べてお酒飲んで会話を楽しんで、じゃあおやすみなさいって言って家に帰って寝るみたいな、うん、自分の部屋に帰るみたいな、それぐらいの距離でこんな店あったらいいのになぁと思ってしまいました。あ、でもね、バーもね、捨てがたいね。まあ、宮中バーで飲むような感じではないんですけれども、このバーだとね、バーテンダーさんなんですよ。だから会話ももちろんあるし、そのおつまみというかね、そういったものも作ってくれてるし、そう、クラッカーがね、手作りっていうのがあってすげえなーって思ったんだけども、あとはやっぱりね、シェーカーを振るブタブタさんっていうのを見たい、これって思って。まあ、ブタブタさんっていうのは豚のぬいぐるみで、サイズがバレーボールぐらいってなってるんですね。だから結構ちっちゃいでしょ、バレーボールで。シェーカーってさ、まあ、バレーボールよりはちっちゃいけど、結構かなり近しいサイズでしょ？それを、そんなサイズのブタブタさんが全身を使って振ってる姿、かわいすぎる、とか思って、しかも美味しいらしいので、そんなお店もいいな、行ってみたいな、と、はい、もうニヤニヤしながら読んでしまいました。 でもブタブタさんって中年のおじさんで渋い声してるんだけどね。でもそれも魅力だよね、と思っております。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会、
マイマイズブリの歩いた後には。
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせさせてください。明日からです。2016年12月21日から25日まで、王子駅近くにありますホクトピアペガサスホールで、ザ・ピカロプロデュース公演、ピカロ過ぎ去りしことへのレクイエムに出演させていただきます。この物語はですね、地下アイドルから這い上がってきた女子5人のグループピカロがですね、突如としてメンバーの一人トモコちゃんが姿を消しまして解散すると。そして解散から数年後、思わぬ再会を果たしたレイと京子なんですけれども、実はというお話でございます。ちなみに宮永はですね、京子ちゃんのお母さん和子さんを演じさせていただいております。はい、初じゃないんだけどね、初じゃないけれども、お母さんとしては今までの中で最高年齢になるんじゃないかなという年代の役を演じさせていただいております。なかなかここまで年上な、自分よりね、自分より年上なキャラクターを演じることはそうそうございませんので、もしよろしければ来ていただければなと思います。タイムテーブルはブログをご覧くださいませ。そして毎日ですね、日替わりでゲストさんが来てくださいます。こちらもね、アイドルさんだったりシンガーさんだったりということで、なかなか、バラエティ豊かなメンバーさんなので、宮永もね結構楽しみにしてるんですよ。こちらも楽しみにしていただければなと思っております。チケットは前売り4000円となっております。同じくブログにお申し込みのフォームのアドレスを載せておきますので、こちらからご予約していただければと思っております。それからですね、年明けになりますけれども、1月の27日に阿佐ヶ谷ドラムさんでお誕生日会ライブ1月という1月生まれのメンバーを集めたライブがございます。こちらにも出演させていただくことになりました。詳細はですね、また改めてお知らせいたしますけれども、スケジュール開けておいていただけると嬉しいです。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いかもしれません。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。次回は12月29日木曜日にお会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたしました。